そんな和尚の独り言。
はい、ここからはそんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様おはようございます。
おはようございます。
今日のオープニングのご映画はやや癖強めの気持ちの、
演歌バージョン、演歌バージョンみたいな、こんなこと言っちゃってね。一生懸命ご映画やってる方々大変失礼なんだろうと思いますけど、ね、
私もすいません、癖強めと言いましたけども、ごめんなさい、すごく伝わる、はい、気持ちが届くオープニングです。
なんかカラオケでも何々バージョンとかあるんじゃないですか。
今ね。
ちょっとこうアレンジ見るとね、ジャマイカバージョンとは言いませんでしたけど、ね。
ジャマイカではないかもしれないですけど。
演歌バージョンみたいな。そんなのは、やっちゃっていいのかなみたいな。
いや、
まあでもね、やっちゃってもいいんですかね。
そうですね。先週追加配信できず大変失礼しました。復活しましたので、ご覧になる皆さん、こんにちは。
多少はですね、いつも調子がいいわけじゃないですからね。そんな中でも、復活すると。
そう。
ね、いいじゃないですか。
そう、復活。和尚様、はい、いろんなちょっと雑談ではないんですけど、盛り上がっちゃいましたけども、先週はお疲れ様でした。
はい、頑張りました。
まず、振り返りからお聞きしてもいいですか。
そう、なんとね、17年ぶりに当番が当たりましてです、
はいはい、
ご本山の方からですね、
なんと、
えりすぐりの、不教師様って言葉言うんですけどもね、もうほら、ご法話をなさってくださる、全国を駆け巡る、不教師様がいらっしゃいまして、
はいはい、
でうちのご本堂でですね、お話をさせて、お話をしてくださいました。
まあ先週もラジオに出てからの、ご準備でもありがとうございました。
そう。ね、いや、そうそう。ここで喋ってからもう、年めかしてきましたもん。
そうでしょう。戻った時はかなりたくさんの檀家さんとかいらしたんじゃないですか。
いや、まあ、ですね、そんなにはあれですけどもね、大体3、40人ぐらいいて、役員さんが大体2、30人いましたんで、大体70人ぐらいいたのかな。そのぐらいの方々の前で、そのご法話をいただいたと、仏様の言葉をいただいたというところにおきましてね、その、台がですね、人とのつながりの中に幸せがあるという演題でございましてですね。
日頃からお嬢様もおっしゃってる、そんなね、メッセージ。
そうですね。やっぱり人間ですから、人の間に生まれましたからね、関わりなしには生きれることはできないということは誰しもが分かってるわけでございますけれども、では、関わりのね、仕方というか、関わりのこうバランスというか、そういうところにおいて非常に、考えなければいけないということがあるんだ、まあ距離感みたいなもの、
距離感、
そんな時にやっぱりどうしても自分のこう、ね、主観だけでものを見てしまうと、ね、なかなか相手の気持ちには思いはかれないだろうしというようなこともありながら、ね、やっぱり、人のありがたさ、おかげさまを知りながら、やっぱり他人と関わって、人の中で穏やかに安心していけると、こういうことをですね、お話ししていただいたんだろうと思いますけども、なるほどとこう思うわけでございましてね、やっぱりその方というのは、ほら、全国、いろんなところでお話をなさってますので、やっぱりこう、万人にこう、ちゃんとこう、聞き入って、いただけるような、話術を持って染み出せるという、これがですね、不教師さんという人のですね、もう一番のところでしょうね。
でもね、私も聞きたかったです、今だから内容を聞いてきて嬉しい。本当にそういう機会っていうのはね、聞くと全然違ってくると思うんですよ。
そう。聞くと違うんですけどもね、私たちから言うと、もしかしたらこれはごく当たり前のことなのかなと思うわけですけども
、お嬢様はそうですね。
でも普段当たり前のことと分かっていても、 当たり前のことができない自分がいることに気づくことですよね、
はいはい、
うん、そうすると、ああそうだよねってみんな、ああそうだよね、うん、そうだよねってみんな言ってるんです、みんな分かってるんです、うん、でもそれがほら頭で分かってて表現できないと、うん、そこになんかこうジレンマが出てくるということですから、
はいはい、
まあ、やっぱりそういうことに気づくという瞬間、うん、まあ、これがこの語法の一番のところなんでしょうね、
はいはい、
うん、まあ、お話にはいろいろありますけども、人を飽きさせないように今度はねお話をさせていくというと、たまにはちょっとうわー、こう笑いをこうね、ちょっとこうもう混ぜ込むとかね、まあまあまあまあ、まあ、
笑いもやっぱ必要ですかね。
ああこれね、うん、人っていうのはね、うん、まあ、70分とか80分とか、聞いてるとですね、やっぱり人っていうのはどうしても飽きがきますから。
ああそう、
やっぱり抑揚をつけたところでですね、うん、このこれをやっぱ飽きさせないと、飽きさせないようにこうずっとこう、うん、話せるのかなってことはやっぱり考えますね、
うん、
で考えさせられる、
うんうん、
私も、ああ今日はね喋ってても今日はノリが悪かったねとかね、
ノリが悪かった
ちょっといけなかったなとかね、やっぱ反省すると多々ありますけど、
それは聞いてる方へこう笑いも狙って、うん、つなげる言葉なんですね。
もうガツンとこうね、はい、かますんですけどもですね、うん、たまに的が外れる時がありましたね
それどうやって回収するんですか、的外れちゃったら。
だから回収するっていう話をすると、うん、いやいやいや、うん、じゃあ尺の中でリカバリーできるかっていうのはもう回収できないまま、うん、
はいはいはい、
終わっちゃったみたいな。あ、もうその後はですね、ちょっともう反省というか、なんかもう情けなくてですね、よく言っちゃった穴があったら入りたいみたいな、そんな気持ちになる時も多々ありますけど。
お嬢さんももうそういうのあるんですか。
あります
よ、
あるあるあるあるある。
尺の中で回収って難しい時ありますよね。
そうですよ、もうリカバリーできるかなんて、もう尺でいけるかみたいなそこまでいけたらもうよっぽど頭使いますからね。で最後はお後がよろしいようで、はい、ちゃんちゃんなってね、そんな感じになれるといいんですけども、
うん、いいですね、
うん、だからやっぱりですね、これはね、うん、話をしてると、うん、やっぱ聞いてくださる方のノリ、
はいはいはい、
あるでしょ、
ね、ノリ
があるんですよね、うんうん、だからこう乗ってくれると、なんか聞き上手だねあなた方は、なんていう人がいると、うん、なんとなくこうちょっと話しやすいうん、そうすると、なんか、あちょっと乗ってきたねなんて言うと、今度は口が滑るみたいなね。いらない言葉で言っちゃうときに、またほら、出すぎるみたいな。
それ、この間に戻りましたけどね。出すぎちゃう。
そこがですね、まあ、調節の難しいとこなんですけども、はい、何分にもですね、もう生ですから。
生ですね。
まあ、それも味付けだと思ってくだされば、それでいいんですけども、
うんうんうん、
まあ、でも、トータルで見ると、あって思うことの方が、まあ、多いかなみたいな、
うん、
これでおー今日は行ったねみたいな、感じっていうのは、うん、まあ稀ですかね、うん、
そうですね、
まあ、常にその反省っていうのがあるとまた次につながるのかなと思いますけども、
うんうん、
いやいやこれでできましたなんて言うと、なかなか人ってのは精進しませんから、
うん、
ね、あいつもできないな、まあ足りないななんて思ってると、また次頑張ろうという一つの原動力になりますんで ね、まあ、そういうふうにこうモチベーションを上げながら、まあ人の前でお話をするわけでございますけれども、うん、明日は、
明日は、
うん、いよいようちの、年中行事の、まあ、二大イベント、中和の管理に次ぐうちの大般若法会ということで、ご祈祷と専属で、明日なんです、これは。
明日ですから、
そうです
か、続きますね。
今日の夜、絶対にですね、うん、足をぶつけないようにしたいなと思いますけど、
先週、足を、ね、片付けしてる途中に、
うん、ぶつけまして。
ぶつけてね、結構痛いっておっしゃってたけど、大丈夫ですか、
うんうん、筋肉はですね、なんとなく日柄もんでね、うん、時が経つと少しずつこう、あ、いや、良くなってるんだなってこう感じますけれども、
うん、
左足がちょっとこうなんか筋肉がですね、肉離れ感じになったんですけども、
うん
うん、でも少しずつって油断してたら、今度は右足がですね、なんか妙に腫れてきまして、ここになんかこうぶつけたわけではないんですけど、持病が出る。
持病なのかな。
だから今、どうですかね、右の足と左の足がギコモコしてるみたいな。
あら、ね、それは大変です。
どう 尚さんだいぶ年取ったねなんてよく言われますけどもね。も
うだから病院に行ってくださいって
病院に行ってください。そうで、ああそういえば薬飲むの忘れたみたいなね。
飲ませないでほしいです。
そんなことをこう日々言いながら、だから朝起きるとどっか痛いってこう、
ああ
もう朝から痛いと一日が具合悪くてね。
そうですよね、うん、私は夜痛いですけどね。
夜痛いの、う
ん、あ、ドンさんからメッセージ来ました。お嬢様読みますよ、はいはい、お嬢様ゆこりんおはようございます、
はいはいはい、
おはようございます、
はいはいはい、
朝からご機嫌なお嬢様に癒されます。ご機嫌なんですよね。
ご機嫌ですから。
そしていよいよ今夜、うん、バスタ新宿から夜行バスで横手に向かいます。ね、一度の横手旅、お天気に恵まれますように。
そのドンさんのですね、うん、あの横手旅、うん、の、 あのスケジュールの中に、うん、うちの本土に来るというのがありますので、ですね、
明日
そうそうそうそう
素晴らしい。
やっぱこうファンがもうついに本土までを押し寄せるみたいな。
やったお嬢様、ね、嬉しいですね。
いいですよね、あのそんなこう近さっていうか、うん、それが人とのつながりの中に幸せがあるみたいな、先ほどの園内のテーマみたいなのじゃないですか。
あ、そう、まさにそれですよ ね。
そうそうそう、
よくても明日はもう暑いようですので、
あ、ね、気をつけていただきたいですね。まあ、あのちょうどですね、うん、あのお日様が差してきてですね、うん、いい季節ですよね。そうそう、私ここまで来るにあたりましてですね、うんうん、ほら田んぼの様子をこう見るんですよ。
はいはいはい、
所詮もう周りなんか田んぼしかないですからね。でそこをこうドーッと走ってくるわけですよ。
うん、
すると、一週間ね、先週から一週間ですけど、はいはい、稲がですね、少しずつこう伸びてるの分かりますよね。うん、
あ、分かる。分かります。
この前は植えてばっかりの中で、
ふ
よ
ふ
よっていうかね、今、シャキッとこうしてきてね。
シャキッとして風になんか力強くね、なんかこう負けないようにこう揺れてるけれども、しなり強く、
また次の1週間ね、あのまたここに来る途中ではまた稲を見るんでしょうけども、
うん、
もうまたこうたくましくね、こう成長していくんでしょうね。
ああ、最高。ん、
今は、うん、あのまだパヤパヤですから、あの水もまだまだ小さいですから、
わかります、はいはい、
ね、あの水も、うん、水面がもう見えますけども、うん、これがもう緑で一気に見えなくなりますけど、
そう、きちっとね、
その時に緑一色のね、うん、あの姿を見るとですね、なんか癒されるというか、力をいただけるというか、ありがたいというか、なんかそんな風景になるっていうことは、これから季節はいい時に向かっていくってことですよね、
うんうんうん、
もう草木が燃えるね、いい時ですよね。
そうですね、
お日様もね、かかと照ってくださってね、熱くしてくださいますから、うん、なんか私たちもなんかこう体がね、ちょっとこう生き生きとしてくるようなこう、うんうんうん、時ですから、
はい、
このいい時だなって思って感じてる体が、うん、ね、あの 100%、
うん
うん、動けるような、そんなこうモチベーションでですね、日々を暮らしてみたいなと思いますけども、そんなことを思いながら明日あのご祈祷させていただきます。
ああ、お嬢様今素晴らしいメッセージでしたよ。
あ、本当、
うん、
いやいやいや、まあ、そのぐらい言わないとですね、
うん、
まあ、あの全国駆け巡ってる布教師さんにちょっと負けられないで、ちょっと意地出してみましたけどもなんてね。
ねえ、素晴らしい。あの、ほら、お嬢様は私もたまたまね、平賀町ということで、お師匠様の話から平賀町民歌の歌詞を思い出したんですよね。
あ、そうなの。
ほら、平賀平野のそよ風になったか今日も読んでる、清水流れて幸おしわがふるさとよっていうね、
すごい、
そんなところでね、
やっぱり平賀平野はですね、もう田んぼですから ね、
ね、
もういいんじゃないですか。そして今一番ホットなのがお米ですから、うんうん、
ホットですね。
ホットですよ。
すごいですよ。
米がホットですよね。
そうなんですよ。
うん、今年の米はまたね、あの大豊作でですね、うん、皆様がですね、美味しいものがこう行き渡るように、まあ、そんなこう願いも込めてます。願いという肥料もこうね、あの加味しながら、うん、きっと今年は良くなってくださるんじゃないですかね。
う
ん、
あ、お嬢様、その願いという肥料っていうのいいですね。すごい豊かになります。
きっとですね、うん、もうお米を作ってくださる方、ね、作物を作ってくださる方、常に、
うん、
願ってると思いますよ。もう願いという、
ね、
願いというものをね、込めながら、これを言って丹精込めるって言葉言いますけどもね。
なるほど。
ね、だから願いを込めてこう作って、美味しいものができて、ね、食べていただける方が、あ、その美味しさに心が喜ぶと。うん、そういうようなこう、ね、食べ物っていうのは、あ、力を与えてくださる。
そうですよね。ね、お嬢様最高です、
うんうん。だからそういうような思いを込めてですね、きっと今、あの植えたお米も順調に今育ってるようでございますんでですね、秋が本当に待ち遠しいな と思いますけども。
そうですね、うん、そして平川町のおさむちゃんさんから、
はいはい、
四季折々さまざまな風景を鑑賞できるここ横手に暮らす人々の特権だべっていうね。
そうですね、うん、いやそれはよく感じます、うん、春夏秋冬という四季がありますけども、うん、ここは横手盆地ですから、
うん、
四季がはっきりしてるメリハリのいいところですから、うん、だから稲もよく育つんでしょう ね、うん、やっぱこうパリパリっとこう季節が変わっていく、
うん、
その時にあ、いわゆるこれが信号としてね、稲がこうあ、今はもう、もう伸びる時、
はいはい、
今は花開かす時、あ、今はもう実る時、こういう、ね、メリハリがトントントンと来るので、
うん、
やっぱりあの作物も非常によく育つところがああこの横手平野なんじゃないですか ね、
もう横手町日本一の広さだなんても聞きますけども、うん、まあ本当にいい場所で私たち生活してます ね、
あのきっとそうやってあの食のね、あの加工してくださる農家さんのね、うん、あの努力がですね今年も実りますようにということを祈りながら明日あお寺で、ご祈祷合わせて先祖供養させていただきますので、もし、特別参加したいということはどうぞ飛び入れでも結構でございます
の いいですね、
本当にいらっしゃってくださいということで、はい、ありがとうございました。すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
はい、大変お忙しい中今日も生出演でスタジオにお越しいただきました。横手市平川町吉田西宝寺の斉藤大変ご住職でした。お嬢様、
はい、
足、
大丈夫です。
今ちょっと両足痛いですね。
足が痛くてもここに来させていただきます、
うん、涼しいお顔ですけどもね、もう実はホットなんな感じですよね
ありがとうございます。
大事にしてください。
いつも涼しい男でございます。
いや熱い男ですよみたいなねそんな声聞こえそうです。
はい、
はい、あどこまでもこう時間内を超えて盛り上がっちゃいますけども、
ね、枠にはまらない男と言われてますから
そうですね、
はい
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。